出エジプト記の31章1節から11節です。出エジプト記31章の1節から11節、旧約聖書の156ページです。それでは朗読いたします。出エジプト記31章1節から11節。主はモーセに次のように告げられた。見よ、私はユダ部族に属するフルの子ウリヤの子ベツアルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工に意匠を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族に属するアヒサマクの子オホリアブを彼と共にいるようにする。私はすべて心に知恵ある者の心に知恵を授ける。彼らは私があなたに命じたすべてのものを作る。すなわち会見の天幕、証の箱、その上のあがな、なだめの蓋、天幕のすべての備品、机とその備品、清い食材とそのすべての器具、香の祭壇、全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての用具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束とその子らが祭司として使えるための装束、注ぎの油、聖女のための香り高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。以上です。今日はベツアルエルとオホリアブという題でこの31章を特にご一緒に読んで、参りたいと思います。モーセがですね、シナイ山で神様に呼ばれて、その山頂に入ってですね、40日40夜神様の言葉を聞いたことがですね、25章からずっと続いてこの31章まで続いているわけです。でこれだけ長く語られたのはここしかありませんけれども、おそらくですね、記録されている以上のことをモーセは語られ、また記憶していたと思うんです。でその中の大切なことがこの25章から31章までですね、まとめられていると思うんですが、その内容はですね、いろいろな法律的なものではなくて礼拝に関係するものだったんです。ですからこの25章から31章というのはですね、私たち普通読むとですね、大変分かりづらくてですね、退屈なところでもあるわけです。でこれまでですね、今改めてこう礼拝について語られるのには訳があって、今までそれまでのイスラエルたちの礼拝というものについてはこういう礼拝をしなさいというのは特にはなかったんです。モーセが語っているところだけ拾えばですね、祭壇を作るときには石を削ってはいけない、自然のままの石で作りなさいというのはありました。ですから、他にもですね、服を着て礼拝を捧げようというのもあるんですけども、これまでのですね、アブラハムもそうですけど、ずっとこのモーセまでの礼拝というのは、全焼の生贄のような何か動物を捧げることはあったわけです。そしてその捧げるときには石を積み上げた祭壇でそれをやる。これがですね、長い間礼拝として続けられてきたわけです。で安息日という言葉もですね、初めて出てくるのは20章の実会のところなんですね。実会の中に初めて、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいという言葉が出てくるんですけども、今まではですね、エジプトを出るときには、エジプトの暦で生きていた人たちにとって安息日というものはなかったわけですね。で初めて安息日というものが命じられる、これはエジプトにはない考え方だと思います。でそれはこの後出てくるんですけども、 創世記に基づいた考え方だからなんですね。で、今までエジプトを出るときにイスラエル人たちはそのエジプトを出る日を第1年の1月1日として、こうエジプトではない新しい暦で生きていくように命じられたわけです。そしてその時に言われたのは、その、第1月には一番大きなお祭りをしなさいと。それはこのエジプトを出てくる時に羊をみんなが殺して鴨居に血を塗る、それをですね再現するお祭りをするようにということだったわけです。これを杉越の祭りというふうに呼ぶんですけども、種なしパンを食べて、そして、杉越の、子羊を食べるというものです。で、それをですねまず、最初の礼拝として、定められていくと言ってもいいと思うんですね。でもですね、ここからはですね、荒野を進みながら、初めて礼拝というものをイスラエル人たちはどういうふうにしていくのかということをですね、40日40夜もかけて非常に詳しく書かれているわけです。で、それはですね、今までのイスラエル人たちは見たことも考えたこともないようなやり方だったんだと思うんですね。エジプトにいた人たちがずっと見てきたのは巨大な、神様の像であったり、オベリスクっていうですねものすごい高い塔であったり、そういったものがずっと果てしなく並んでいくのがエジプトです。で、そういうところでもちろん礼拝を捧げるわけですけども、その礼拝の場所が移動するっていうことは全くありえないわけですね。でも、モーセに示されたものというのは、幕屋という、聖所だった、礼拝の場所だったわけです。それはですね、テントのような形をしているものなんですけども、分解ができて、分解して運べるように、全部決められているものでした。すべてが、分解できるようになっているわけですね。で、これだけですね、幕屋の作り方というものが、この後ですね、25章、26章と、ずっと27章までですね、非常に詳しく書いてあって、私たちが読んでもほとんどわからないんです。で、この、例えばですね、上にかける幕は3枚だ。で、3枚の大きさも全部寸法が決められています。このあたりはわかるんですけども、骨組みになると、26章の骨組みになると、ほとんどわからないです。板なのか柱なのかということがそもそもわからないような書き方をしてるんですね。でも、内部に垂れ幕とか祭壇とかそういったものが置かれる場所がある。それからそういったものがどういうふうなものをそこに置くのかということも詳しく書かれています。それから中に、なんていうか、見えるようなその幕にはですね、どんな刺繍をしたらいいかということも詳しく書いてあるわけですね。で、幕屋の大きさっていうのは、その、垣根っていうか、その、囲いの大きさはですね、だいたい50メータープールぐらいの大きさです。幅が25メートルで、長さが50メーターぐらいですね。で、その中にある幕屋というのは、15メーターかける5メーターなので、意外と小さいものなんですね。ただその形というのは、いろんな復元模型というか復元した図はいくらでもあるんですけども、実はいろいろと議論が分かれているところがあって、はっきりとしたものは分からないんですね。でもおそらくモーセは、ここに書いてある以上にもっと詳しく聞いていますので、彼らはですね、神様の言葉の通りにこれを作ることが求められていくわけです。それから礼拝を行う人も決められました。この時に初めて礼拝を行う人、祭司というのが決められまして、これがですね、モーセのお兄さんのアロンがその子供たちと共にこの役目を、命じられるわけです。ここで初めて命じられます。そして彼らが着る服もですね、使う道具も全部詳しく決められているわけです。それから彼らが任命するときにかけられる、 特別な香油も、それからその時に捧げるべき香料というものも全部、決められています。そしてですね、似たものを作って、これは自分、神様の言葉と似たものを作ってはいけない。同じものを作らなきゃいけなかったんです。ですから、まあ私たちここの、31章に入るまでのところを読んでもですね、非常に分かりづらく退屈なところでもありますが、実はここがですね、イスラエルの人たちにとって最も重大なところだったわけです。なぜかというと、他の宗教を真似した礼拝は絶対してはいけないということだったんです。エジプトの真似をした礼拝は特に認められなかった。他にもですね、もう周辺諸国にはいろんな礼拝の仕方がありました。でも一切それを導入してはいけない。神様の言葉の通りにやりなさいというのが、この40日40夜モーセが繰り返し言われてきたことなんですね。そしてこの31章に入った時に、2人の人が選ばれる、ベツアルエルとそれからオホリアブという人たちです。でこの人たちは、エジプトでですね、非常に高度な技術を身につけた人たちでした。まあ、あらゆるものを、木の細工も石の細工も宝石の細工も刺繍もですね、彼らが長になって支持していく、ものすごく高度な、おそらくエジプトでも名の知れた職人だったと思うんです。でおそらく職人の上につくような優れた人物だったと思うんです。ですから彼らはエジプトのそういった技術は全部持ち合わせていたわけですね。この後彼らは天幕の刺繍も、それから木製の備品も、金属の道具も、それから祭祀の装束や香料まで全部この、彼らの指導のもとに作られていくんですけど、要するにモーセが聞いた言葉を形にするのはこの二人だったんです。この二人からさらにたくさんの人たちがこの後、集められていきます。でそのためにですね、この人たち、まあ、集められていく人たちもエジプトで奴隷でありましたけれども、高い技術を持ってその仕事をしていた人たちが特別に集められていくわけですけれども、ここでですね、3節に、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たしたとあるわけです。オホリアブについても、6節に、すべて心に知恵ある者の心に知恵を授ける、彼らは私があなたに命じたすべてのものを作ると。つまり神様がその心の中に働きかけて、そしてモーセに語った言葉を実現するわけです。だからモーセが語った言葉を実現するところではちょっと開きがあるわけです。天使の刺繍をしなさいと言われても、それはですね、本当に神様が望む天使の刺繍かどうかなんてことはわからないわけです。でもオホリアブやベツアルエルは神様が望む天使の刺繍をですね、忠実に表すことができる。なぜかというと、この神の霊が彼らの中に働いていたからなんですね。でここにですね、4節に、それは彼が金や銀や青銅の細工に衣装を凝らしという言葉があります。衣装を凝らしてはめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をすると書いてあるんですこのけれども、衣装を凝らすというのは工夫をするという意味なんですね。でもこの元々の言葉は、例えば創世記の6章の5節とかでは、心に測ることというふうにも訳される言葉なんです。つまり心の中で出てくる考えやひらめき、工夫、それはですね、その人が自分で考えたのではなく、自分で考えてるんですけど、その背後に神の霊が働いて、神様が望む形を彼の中に与えてるんだってことです。そしてこのベツアルエルやオホリアブはそれをですね、精密な技術を持って形にすることができた人なんですね。ですから、この後ですね、幕屋もうそうですけれども、その技術はこの彼らを通して その形になっていく。で、この心に働きかけるということではですね、イスラエルの人たちがこの材料をですね、持ち寄ってこの幕屋は作られていくんですけども、その時に、25章の一節にあるんですけども、みんなが進んで捧げる心のある人から、集めなさいと言われてるんです。絶対にこれをみんなからリクエストしてこれを持ってきなさいって命じることはなかったんです。みんながそれぞれに、自分がその奴隷であった人たちはみんなエジプトを出るときにエジプトの人からたくさんのものを、貴重なものをいっぱいもらってるんですね。で、その非常に高価なものやエジプトの技術がこう詰まったようないろいろなものを、糸やですね、さまざまな布やいろんなものをも彼ら宝石も含めてもらってるんですけども、それをですね、この幕屋を作るために、持ち寄るわけです。でもそれは一人一人の心に神様が働きかけて持ち寄ったので、無駄なものはないんですね。みんなそれぞれに神様のからの語りかけによって、働きによって進んで、神様が心に、一人一人の心に働いて、この後ですね、実際それが起こるのは35章で、答えた人たちに関して35章21節では、心を動かされた者、霊に促しを受けた者、というふうにこう、そういう人たちが、集まってくるということが書いてあるんですね。ですから、この幕屋が作られていくときに、神様が一人一人の心に働きかけて、いるわけです。さらにですね、35章の方に何度も出てくるんですけども、女性もたくさん働きます。その女性はですね、心に知恵のある女というふうに言われたり、心を動かされ知恵を用いたいと思った女たちという言葉も35章の25節26節にはあります。さらに、心から進んで捧げるものによってこれが、捧げられているということも同じ章の中に出てきます。そしてですね、このオホリアブも、彼の心に人を教える力を神様は与えたというふうに35章に書いてあります。つまり、ベツアルエルもオホリアブもこの自らも大変優れた力を持ってるんですけども、集まった人たちにもその技術をですね、伝えながら作っていくわけですが、その時に人に伝えていく力も神様が働いて与えたんだということですね。ですから、この幕屋ものいろいろな設備も細かいところまでモーセの言葉に従って、そしてその形になっていくものには神様が心に働きかけて、そのイメージを与え、そして技術を用いて形にしていくわけです。そしてこの実際それが、作業が始まっていくのは35章36章というところへ行くわけなんですけども、その時にもですね、36章の一節では、すべて主の命じられた通りに仕事をしなければならないと繰り返されるわけです。自分の技術や、そして、持っているものをですね、用いる、それをですね、知恵と英知というふうに呼ぶわけですけれども、神様の命じられた通りに行うことをここでは知恵と英知というふうに呼ぶわけです。そうやってこの礼拝の場所も幕屋という場所も、全て神の言葉に従って生まれてきたものなんですね。それはこの礼拝の場所も、それからそのやり方も含めて、このイスラエルの人たちが自ら考え出したものではないということです。神様が彼らに指示して作り出した、つまり神様がこの世界に礼拝の場所を作り出したと言ってもいいんです。なかったところに、荒野に礼拝の場所を作り出したんです。そして礼拝とは、神様の言葉に従って行うもの、他の宗教の真似は絶対しないで、神様の言葉に従って礼拝のやり方を守って行うことが、このイスラエルの神の民であるということの証拠になるわけです。 これはもうこの後もいっぱい出てくるんですけども、礼拝のやり方が様々な宗教の影響を受けるようになってくる。でそうやってですね、神の民というもののその生き方が問われていく場面がこの後続いていくんですけども、つまりその当時はですね、礼拝のやり方というものがどういうやり方に自分が従うのかということによって、何に自分が従って何を礼拝するのかということがはっきりしてくるわけです。そして礼拝の場所もやり方もこうやって準備ができて、彼らが今まで全く知らなかった新しい神のデザインした礼拝が姿を現していくわけです。そしてその一つが、安息日を守るという礼拝なんですね。31章の13節から読みますと、あなたはイスラエルの子らに告げよ、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印である。私が主でありあなた方を聖別するものであることをあなた方が知るためである。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし7日目は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエルの子らはこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。これは主が6日間で天と地を作り7日目にやめて休息したからである。とこうあるわけです。初めて安息日を礼拝の日として定めたわけです。そしてそれはエジプトの暦ではありえなかった。なぜかというと、天地を創造したあの6日間の最後に安息日が、神様がそれを休まれたから、この日を礼拝の日として過ごすのだと初めて決められるわけです。今までは聖なる日とせよという言葉はあったわけですけれども、この日を礼拝の日として仕事を休むように、そして礼拝をするように定められる。でもここではですね、まずその安息日の礼拝の形式というのはこの後のレビ記の中ではっきりしてくるんですけども、でもとにかくですね、仕事を休むというのは礼拝をするようにという意味なんですね。そしてそれはですね、神の民になる証拠であるわけです。13節に、私とあなた方との間の印、つまり世々にわたり永遠の契約とか書いてありますけども、それは神の民であるということは礼拝をする民なのだということなんです。それが神様の民になるという印だと。礼拝がない人に神の民であるという証拠を見出すことはできないとまで、まあここでですね、非常に強い言葉ですよね。これを汚す者は必ず殺されなければならないとか、まあ、安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならないという非常に強い言葉で、礼拝を、することによってこのイスラエルの民は神の民になるのだということをはっきりと言うわけです。何を信じるかとかそういうことをもっと超えてですね、礼拝をするかどうかというところに、ここではですね、求められていくわけですね。神様が7日目に休まれた、それはこの日を聖なるものとされたと創世記の2章の3節にあるんですけども、聖なるものとされたとはもちろん区切っているという意味なんですけども、どのように区切られたかというと、この日は神と憩う日として与えた、これが休まれたという意味なんです。ですからこの神様が休む日にあなたも神の中に憩いなさいという、そういうリラックスをしなさいという日だ。そのリラックスする日を持つことが神の民になる姿なのだと。神の中、神と共にリラックスする日、憩う日を 持つこと、それがこの神とな神の民であることの紛れもない印であるわけですね。神様は6日間でこの世界を作られ、7日目を聖なる日とした。つまり同じようにこの私たちもこの礼拝を目指して神の霊によって、幕屋をはじめとした礼拝の場所を備えてきて、そして今この礼拝の場所で行うことができるようになる。6日間というものはこの7日目の神様の憩いを目指して整えられてきた6日間です。世界なんです。この世界はこの神様との憩いを目指してこの世界は創造されてきたのだ。だからこの礼拝を目指して私たちも生きていく、そのようなリズムの中に生きていくように招かれているのが神の民なのだと言っているわけです。神がすべてを備えた神の言葉の通りに表された礼拝の場所で人は憩うことができる。それを拒むなら必ず殺されなければならないというのは、その言葉だけだと、厳しすぎるように思えるんですけれども、そこにはですね、この憩いの場所に集うことがどれほど大切かという神様の思いが込められていると思うんです。で、この言葉をですね、ずっと思いながら、一つ思い起こしたのはイエス様の例え話の中で、マルコの福音書の12章の1節から出てくるブドウ畑の例え話なんですね。で、このブドウ畑、マルコの福音書の12章のブドウ畑の例え話は有名な例え話ですけども、ブドウ園を作るわけで、ある人がブドウ園を作って、そこには垣根を巡らし、踏み場も、踏み場っていうのは、その、ブドウっていうのは、ブドウ酒にするためにブドウを作りますから、フロー家みたいなところで踏むんですね。そしてそれが、その、踏んで出てきたジュースを、舌で集めて、そしてそれを、この後ブドウ酒にしていくわけです。そういう踏み場を、だからこれは石でできてるんですけども、それからさらに、周りにですね、見張り櫓を立て、そしてその準備が全部できて農夫たちに貸して旅に出たわけです。そして収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るために農夫たちのところへしもべを使わす。ところが農夫たちはどうしたかというと、しもべを恥ずかしめて返し、さらにまた、主人が次から次へとしもべを送るんですけども、ついにはそのエスカレートして、ついにはそのしもべをですね、何人も殺していくわけですね。そして自分たちはその収穫の一部を、主人に返すことはしないわけです。そしてついにその主人は愛する一人息子を送るわけですね。そうするとこの一人息子も殺されて外に投げ捨てられてしまう。怒った主人はついにですね、この農夫たちを殺して、ブドウ園を他の人たちに与えるという、そういう例え話です。まあありえないような話なんですけども、これをですね、今日の話の文脈で考えるならば、いろいろな設備を神様が整えてくださり、そしてその中で、生きていく、働く時間が与えられていく、そして収穫の時を迎える。その収穫では全部を渡すわけじゃない、一部だけ渡すんですよね。後のものは自分が持つことができる、一部を返すんです。つまりこの収穫の時というのはある意味礼拝の時だと思うんです。そしてその彼らはその整えられた神、作られた整えられた環境の中でブドウ園で楽しく仕事をしていくわけです。そしてその収穫の日を迎える。それは私たちのこの礼拝の日を迎えるという時のリズムでもある。6日間働き、1日を礼拝の日としていく。その礼拝の時というのは私たちが何を返していくのか。神様に返すものとは、それは感謝なんですね。そして神様を信じていく信仰。 これが神様が最も喜ぶものであるわけです。感謝と信仰と言ってもいいでしょう。それを返す時、ところがそれをですね、この農夫たちのように踏みにじるならば、あのモーセが、そこにですね、モーセが必ず殺されなければならないという言葉が重なってくるわけです。それは感謝と信仰を、その礼拝をもって返すべきところで踏みにじって、神に対して感謝と信仰を踏みにじっていくならばどうなっていくのか。ここではその時にすぐになるわけじゃないんです。何度も何度もやり続けていく。そしてこの最後に、ブドウ園の主人はどうするか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるというのは、これはですね、世の終わりの最後の裁きを表すものだと考えていいんです。つまり最後の時に神様はこの世界を天国と地獄に行く人に分かれる時に、その最後までその踏みにじる者は、つまり永遠に殺されることになるっていうことです。滅ぼされるっていう意味ですね。だからそこにはこの憩いの中に、その招きに応えていくようにという答え、あの神様の呼びかけがあるわけです。神様が全てを整えて、そして私たちがそこで生きていくことが許されていく、そしてその安息日というか礼拝の日を目指して、そこで神様のもとでリラックスし、新しい力を得て生きていくことができるものとして、それが神の民の印なのだと。それをこう永遠に続けていくように招かれている。私たちのとって神は憩う場所なのだということです。そこでは働かされるものではないんです。そこでは本当に神様の中に憩う、それがこの礼拝というもののありようだと。そしてそれが私たちに招かれている世界だということです。私たちにとってこの礼拝というものを捧げていく人間になっていく、変えられていくということが、イエス様に呼ばれて生きていく、そしてそこに、新しく作られた人間としての生き様が、あり、そこに、新しく作られた人としての幸せがあるわけです。礼拝というのは神の民なとして生きていく印であり、それが私たちもその中に憩うように招かれているわけですね。その招きに私たちも応えていきたいと、そのように思います。お祈りいたします。主なる神様、神のもとに憩うように作られた私たちであります。6日目に人が最後に作られ、そしてその直後にこの安息の日が、作られました。私たちはこの安息の日と密接にここで憩うように作られた存在であります。どうぞ私たちもあなたに憩う、本当に休むことのできる人として、どうぞ、あなたの招きに応えていくことができるよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。